議会の活動レポート、地域を見る、聞く。着実な統合保育園整備を10月16日、市民構成常任委員会、村上地区の保育園統合計画について進捗状況を調査しました。3園統合の経緯は、第一保育園と三居町保育園の2園を統合し、第二保育園を残す以前の計画から3園統合へ変更となった経緯について説明を求めました。平成28年11月策定の第2次村上市保育園等施設整備計画では3園統合の計画でしたが、30年9月に民間法人から保育園整備の意向を受け、2園の統合を決定して計画を進めていました。その後、令和2年11月に民間法人が保育園整備を取り下げたことから、改めて建設位置の選定に入り、村上駅周辺大規模跡地の利活用の検討がされる中、3園とも開園から40年が経過している状況や土地の問題なども考慮して、第3次計画では3園による統合保育園を建設する方針に至ったとのことです。統合後の入園見込み数、ここ数年の出生数や途中入園数を加味して試算すると、3園統合による9年4月1日開園予定時の見込み園児数192人に途中入園等17人を加味して、おおむね210人程度を想定しているとのことでした。今後、具体的な整備の方向性を注視していきます。災害発生時の対応策は、11月21日、経済建設常任委員会、当委員会では、4年8月の豪雨災害及び12月の大雪による災害時の初期対応について、建設課、上下水道課を対象に調査を実施しました。豪雨災害直後の対応。災害発生時、建設課は道路等の災害応急対策が主な業務となっており、応急復旧の対応については災害協定を締結している村上市建設業協会に要請しているとのことです。また上下水道課では、各施設の状況に精通している維持管理業者や市内観光地組合の協力により、被害状況の把握と漏水等の緊急修繕を実施しました。広範囲に被害が発生したことから、県の関係部局と調整に多くの時間を要したとのことです。大雪災害への対応。建設課では気象庁が発表する降雪量予報により、除雪業者に対して待機指示を行っています。指示を受けた業者は降雪状況のパトロールを行うなど、速やかに出動できる体制を整えています。また電力会社と連携し、架空線の損傷する恐れのある樹木の除去なども随時行っているとのことでした。委員からは、災害級の豪雪時に除雪を早急にすべて行うことは困難であると思うが、連絡体制についてはマニュアル化するべきとの意見がありました。
雨により被害のあった宝内小学校の復旧状況について調査しました。特別支援教育の推移。特別支援学級に就学している児童生徒数の推移は、小学校では3年度まで増加傾向でしたが、その後は横ばいとなっており、中学校はまだ増加傾向にあるようです。 教諭免許の取得率は、特別支援教室を担当する教員の中で特別支援学校教諭免許を有する教諭は16人となっており、保有率は 24.6%。 現行制度では特別支援学校教諭免許取得を求める法令上の規定はありませんが、県教委でも取得率の向上に向けた取り組みが行われています。卒業後の進路、4年度に中学校の特別支援学級に所属していた卒業生20人のうち10人が全日制高校に入学、9人が定時制高校に進学しており、1人が特別支援学校の高等部へ進学したとのことでした。特別な支援を要する子どもたちの学びの場の状況を再認識しました。本来小学校の復旧状況、学校施設の復旧状況については、被害に遭った教室や廊下、グラウンドなどの修復が完了し、良好な教育環境の中で子どもたちが元気に学校生活を送っていました。公平な学びの場を、11月27日、総務文教常任委員会、特別支援教育の実態について、また大雨災害時における連絡体制の強化を高橋市長に要望、12月22日、経済建設常任委員会では、4年8月の大雨災害、12月の大雪災害時における初期対応の検証結果の把握と、その教訓を生かした今後の体制を確認することを目的に、閉会中事務調査を実施しました。それをもとに今後の災害に備えて、災害に直面した中でも市民生活の混乱を最小限とするため、市長へ災害時における連絡体制に関する申し入れを行いました。申し入れ内容、1、災害応援協定に基づき、災害対策本部と建設業協会、水道関係事業者、電気通信関係事業者の連絡体制を再点検し、情報共有の迅速化を図ること。2、日中夜間を問わず災害の発生が懸念される場合は、各庁舎に適正な待機人員を確保し、市民の安心安全のため、情報収集力と指揮系統の強化を図ること。佐藤茂雄議員がご逝去されました。佐藤茂雄議員が去る令和5年12月17日にご逝去されました。同議員は平成3年に初当選され、8期28年の長きにわたり、住民の福祉向上と市政の発展のため尽力されました。この間、議会運営委員会委員長や総務常任委員会委員長などの要職を歴任され、多大なる貢献をされました。ここに哀悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。